ここからはこちらコウノトリ研究所。このコーナーは共立産婦人科医院とプラセンタ製剤のワールドリーディングカンパニー日本生物製剤の提供でお送りします。毎月第3週目以降のこの時間は、すべての世代の女性たちに元気を送る癒しのパワースポット、コウノトリ研究所がオープンします。女性特有のお悩みから困りごと、素朴な質問やなんとなく不安に思うことまで、当研究所の女性医学に詳しいプロフェッショナルな天使たちが丁寧に解説解決いたします。本日はミカエル博士スタジオにお越しいただいています。ミカエル博士、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は最終回ということになりますが、
はい、そうなんです。
ね、まあ、でもいつも通りの、
はい、
トークでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
それではいつものお題からいっちゃっていいですか。
どうぞ。はい、どうぞ。
はい、本日はですね、はい、最後ということで、コウノトリ研究所、なんと2020年の10月から、第3週目以降の、この時間にお届けしてきたんですけどね、はい、はい、その、研究所の思い出ということでお話しいただきたいと思います。
まあ、そう、初めの頃はですね、ものすごい緊張していてですね、はい、常様のこの前に座って汗をびっしょりかいていたっていう気がするんですが、
あんまそう見受けしなかったんですけど。
あ、そうですか。はい、でもね、一番嬉しかったことっていうのは、はい、ある日いきなり自分の外来にですね、はい、まあ、先生、ミカエル先生の外来に来ましたっていう人が、はい、まあ、本当1年も経たないうちにポツポツと現れ、
はい、
でそのうちに今ではですね、かなりの数の方がダメ出しをしてくださる、はい、これは良くなかったとか先生あそこはダメよみたいなことを多くの方にですねアドバイスいただいて、
はい、
全然今日診察の内容じゃないのに、はい、ラジオ の, はい、批評を送るにをですね、わざわざお越しになられる方もね、いらっしゃってですね、
はい、
非常にありがたかったっていうのが私の何と言っても一番の宝かなというふうに思っています。
そうだったんですね、
はい、
そういった関係ないお話をしながら実は元気になって帰っていただいていたのかもしれませんよね。
そう、でもすごいいらっしゃるんですよね、かなりの数だと思いますけど、はい、まあ、そうやって多くの方にですね、今度はこの話にしてよとか、今度はあっちにしてよとかと、はい、いろいろとアドバイスをいただいて、で、まあ、それのおかげで約4年半ですね、はい、やってまいりましたので、本当にありがとうございました。
本当にありがたいですよね、はい、やっぱり一方通行のってほど怖いものはないですよね。
まあ、そうですね、
何言ってんのっていう感じになっちゃってたら私たちも本当にどうしようと思うんですけども、その中でね、
そう、
おしっかり最高ですよ。
おしっかり結構受けましてあれ言う先生が話すのはちょっと口が早くてよく分かんなかったとかね、
はい、
そうなんですよ、そういうのも結構ダメ出しをいただいて、多くの勉強させていただきました。
ね、でも、まあ、そういった患者さんのお気持ちを聞いていただいたりとか、はい、それから患者さんにとってもやっぱりなかなか聞けない話みたいなのを診察時間よりも長く、
まあ、そうですね、そうですね、まあ、まあ、ちょっと非常に雑談に近いかもしれませんけど、
はい、
でもなんかここでお話させていただいたことを検査を受けたいとか言ってお越しになる方も結構いらっしゃるので、
そこそこ通じたのかなって、
ね、と思ってますけど、
はい、
何よりもやっぱり思春期の方々がやっぱりすごくたくさん産婦人科に来るようになってると思うので、
はい、
まあ、すごい良かったなというふうに思いますけども。
そうですよね、
はい、
確かに産婦人科って敷居が高いところっていうイメージがあったんですが、私も取材などで何度か伺う中で見かけるんですよね、
はい、
女子高生
本当にね、増えましたよ、制服の子が増えました ね、
お母様と一緒にっていう形でいらっしゃるっていう方本当に多くて、そうだったんだ、まあ、それだけ悩みも多かったっていうことにもなると思いますし、
まあ、そうですね、
はい、ね、でもそれでいろいろ心の安寧だったりとか便宜上ね、生活の質のアップなどにつながっていったのかなと思うと、
あ、まあ、そうですね、
嬉しいですね。
でも何よりもね、その相談ができなかったことが、まあ、できるようになる場ができたっていうことがなんていいですよね。
確かにそうですね、はい、本当にね、はい、そんなこんなので、ね、4年近く、
そうですね、4年半近く
でしたね、はい、長いようで本当にいつも先生ね、あっという間
ですね。
いや本当にあっという間ですよね。恐ろしいんですけど、そうですよ、
はい、
あれでもそうですね、ちょうど5月にまた私に代わった先生がですね、はい、お越しになられると思うんですが、ぜひとも12月にですね、今年の目標を達成できたかどうかをですね、
それ継続ですか、
ちゃんと津山様はコメントをいただいて、私ちゃんとメールしますので、はい、よろしくお願いします。
わあ、プレッシャーが。そうだったんですね、
はい
はい、ちょっとね新しくしていこうかなと思ったりしたんですけど甘かったですかね。
よろしくお願いします。
わかりました、ありがとうございます。それではですね、はい、本日ももちろんテーマがございます。
まあ、そうですね、
はい、
今日は最終回ですから、はい、なんといってもですね、この番組を支えてくださったですね、日本生物製材様、はい、ですね、本当に感謝してるんですが、そこのですね、企業様が何と言っても大々的に取り扱いをされている、そのプラセンタ製剤について、最後ここで締めくらせていただきたいというふうに思っています。
本当ですね、プラセンタ、これは、はい、赤ちゃんを育てる、ね、お母様のお腹の中にある胎盤と、
そうですね、
いうことになりますね、
その
恐るべきなんていうか力、なんか人類の神秘ですよね。
まあ、そうですね、でも本当に、胎盤をまじまじと考えたことって実はあんまりなかったんですけど、
あんまり私たち、出産参加してますけど、ほとんど目にすることはないといった存在、
本当ちらっと見てね、破棄されるものだと思うんですけど、
随分抱え込んでこう利用させていただいてきたと思うんですけどもね、はい、
でも実際は、ね、本当の人の胎盤をですね、特殊に全部回収をして、で回収したものを全部精製して、その精製する方法がすごく特殊というか、多分その企業様の特許になるわけですけど、
そういうことですよね、
でそれが非常に安全に管理された上で、そのもう製剤、実際はその日本生物製剤様は製薬メーカーさんなので、そのサプリメントを作るのが仕事では実際はないですから、その厚生労働省基準を満たした工場を持っていて、もう要はその清潔不潔っていうのがもう完璧になされた状態で、極秘じゃないけど、その特別なプロトコールによって、特許に基づいて製剤を作ってらっしゃるわけですね、
プロトコールという
のは、実際はね、こうやって胎盤を薬にするんですよってことはね、非公表なんですよ。だからどういうふうに本当にちゃんと作られてるのかっていうのは、厚労省には出してらっしゃると思いますけど、一般化にはされてないんですね。
そうなんですね、本当に取り扱いにね、ものすごく大変なものだというのも私たちなんとなくは分かりますけど、その持てる力をね、またさらに ね、
そうなんですよ、
活用していけるって素晴らしいことですね。
で実際はですね、こんなことを言ってあれですが、私ですね、もう本当申し訳ない、これ聞いたら怒られそうなんですけど、眉唾なんじゃないかと長い間思ってたんですよ。
最後に大胆
だって人の胎盤で廃棄するものですよ、
本来は、
役目を終えて捨てるものなわけですね、それをでしょ、特殊に加工して人に打つんですよ、でそれを打って、なんで元気になるのっていう気がずっとして、それも相当滅菌されてますので、
そうですよね、
そうなんですよ、そんな普通のタンパク質は全部分解されてしまいますからね、で一体どこがね、そんな元気になるはずがないじゃないと、
そうですね、
なのでもう本当医師になって産婦人科医になって20年以上経ちますが、でもそれでもずっと疑っていたのが、あることをきっかけに、その本当なのかどうかというのをちゃんと検証しようと、いうことを結構本格的に日本全国の多くの大学がですね、検証もしてるんですね、
大きな動きですね。
そうなんですよ、で、科学的にちゃんと根拠を見つけようと、多くのことがなされていて、でいくつもその中で、これは眉唾ではないと、そうなんですよ、眉唾ではなくて、本当にちゃんと根拠を持って科学的に物事を改善させることができるっていったものがちゃんと国際的に発表がなされています、でただ特徴があってですね、どうも、これはですね、企業様は全くこんなこと言ってないんですけど、僕が勝手に思ってることですが、細胞が何かダメージを受けたり、炎症があったり、何かそのうまくいかなくなるようなことが起きて、バランスが崩れてる、このバランスを崩れた状態を元に戻すっていった力があるんじゃないのかなっていうふうに、いろんな研究を見てると思うんですね、なので、とっても元気な人がこれを、たくさん使っても、もっと元気には僕はならないと思ってるんです。
なるほどね、
そうなんですよ、はい、ただ、例えば、はい、私が実体験だと、よくですね、はい、まあ、嫌な話、閉経期になるとですね、はい、閉経期の閉経後関節症って言って、はい、女の人がですね、はい、まあ、閉経期になると 50% とか2人に1人は、はい、この関節が痛くなって腫れて、は
い、手のですね、
そうなんです、手もそうだし、はい、ひどい人は肘とか膝とかなるんですよね。で、そうなった時に、で、多くの方は、はい、まあ、最初、まあ、僕なんかもそういうことちゃんと詳しく知らないときはリウマチじゃないかと言って、はい、内科にね、患者さんをご紹介したり、で、内科で検査すると、いやいや、これはリウマチじゃないよみたいな話になって、で、まあ、使いすぎじゃないのみたいな話で、はい、誰も真面目に取り合わないって言ったことになるんですよね、
まあ、説明がつかなかった、
つかない、そうなんですよね。で、結局、はい、まあ、本当は正確には女性ホルモンがなくなることで血管拡張ができなくなるって、はい、
やっぱ女性ホルモン
ね、そうなんですね、血管拡張作用が悪くなって、うん、はい、血流が悪くなった結果、はい、そうやって使いすぎてる場所っていうのが、はい、まあ、整形外科の先生方のおっしゃる変形性関節症って言われているような分類に入っていくんですけど、はい、そうやって炎症を持って手が痛いとか、はい、まあ、膝が痛いとか、肘が痛いとかっていうことが起きてくるんですね、はい、ただ嫌な厄介なのは、はい、本当にね、関節変形しちゃうんですよ、
ね、
本当曲がっていっちゃうんです、
そう、
使いすぎによってなっていっちゃう、で、結果的に痛くて、はい、もう本当指に湿布巻いてるような方いっぱいいらっしゃるんですけど、そういう方にですね、実際、まあ、実験の世界では、はい、変形性関節症の患者さんの細胞にこのプラセンタ製剤を使うとですね、はい、そのある特定の軟骨細胞を壊していくって言ったものがどうも改善すると言ったような報告も最近では研究されているようなチームもいらっしゃるので、なので、そうということはですよ、やっぱり何かトラブルがあってその偏って変なちょっとイレギュラーな方向に向かっているものが、まあ、治療薬ではないので、はい、専門の治療薬じゃないから、ピタッと元に戻るよっていうわけではないんですけど、でも指が腫れてるものの腫れが取れて、はい、痛かったものが痛くなくなって、ってなると、はい、まあ、生活としては随分楽になりますよね、は
い、生活の質上がりますよね、
そうですよね、はい、まあ、そういう点で、それこそ騙されたもったと思って使ってみたいな風に扱った結果、いや本当に手の腫れが引いたよみたいな人は結構いらっしゃるんですよね、で、まあ、そういうことがきっかけで、はい、あ、これって、あ、眉唾じゃなかったんだみたいなんですね、失礼ながら、
いやでもなかなかわからない部分ですよね、
そうなんです、だからその細かい部分で本当なのかみたいなところがあったのが、実際やっぱり、ね、だんだんと女性の場合は、その閉経期になると、まあ、ホルモンバランスが崩れて、まあ、いろんなトラブルが起きると、なのでそれによってどうもそういうものがやっぱり逸脱したものが補正されがちに、まあ、そういう方向に向かうと、でそうすると随分と生活の質も変わるんだっていうのをきっかけに、いや、こんな風になるならね、もっと多くの人がいろんなことを研究していろんなことを試してるんじゃないのかなと思って、まあ、いろいろ調べてみると、本当にいろんなことやってる人がやっぱりいるんですね、同じことやってたくさんいらっしゃるんですよ、で実際はその本当に治るわけではないんですが、例えばアルツハイマーとかね、痴呆症になったりすると、まあ、脳神経細胞って基本は再生しないっていうふうに言われてますので、ただそれをまあどんどん萎縮してね、神経細胞がダメになっていくのは、どうしてもそれを再生しようとする力が働いてるんだというようなことがもうすでに科学的に証明されてるので、まあ、治療薬にはならないかもしれないけど、まあ、日頃ちゃんと摂取することによって、予防的な、ね、効果があるんじゃないのかなっていうようなことは今言われてるんですよね。
そうなんですね。
そうなんですよ。でも本当に、そういうデータをいろいろ見始めて真剣に探したらですね、私は母に飲ませることにしました。そうなんですよ、はいはい、本当にうちの母はもう結構いい年ですけど、それこそご高齢で、うちの母は本当に高齢になってくると老人斑って言ってよく手とかにこうシミができるんですね、で本当に自分の母に飲ませて、なんか人体実験じゃないけど、その老人斑が薄くなって消えたんですよね、そう、もう本当びっくり、はい、母もびっくり、僕もびっくりみたいな、はい、そう、でもやっぱり何かそうやって何かがうまくいってない逸脱してるものというものがやっぱり変わっていくような力を持ってるんだなっていうふうに思ってですね、はい、まあ、実際的に、まあ、こういうことばっかりを そのやってるプラセンタ学会さんとかもあるんですけど、はい、まあ、参加していろんな先生に聞くと、もう5年使ってますか、10年使ってますかね、15年やってますかっていう先生いっぱいいらっしゃる、ご自身が使ってるんですよ、患者さん使ってるじゃない、自分が使ってるっつって、なので、まあ、その長期にね使ったからといって、まあ、ご不安になる必要性はないと、
はい、
そうですね。だからただまあ普通のお薬と違ったり、サプリメントとも違って、残念ながら松本清とかウェルシアさんには売ってないんですよね、そう、そこは面倒くさいですけどね。
まあね、でもやっぱりちょっとそういったものとはね、一線を
画すっていうか、そう、なんかそうやって一般科の、ところの薬局さんに置いてないので、はい、どうしてもその特薬店っていう内科さんとか産婦人科さんとかで契約というか取り扱いできる場所で基本売ってるんですよね。
じゃあお医者様で購入する
形ですね。まあ、基本はそうなんですよ、
はい、
でもね、あんまりにもそのプラセンタをね、が入ってる化粧品ってのが今結構あってですね、
なんかそれ歌ってますよね。
そうなんですよ、
うん、
でそれもまた肌ツヤがいいとかって、よくテレビの、なんていうんですか、よく夜中にやってるじゃないですか、こうやったらこんなに張りが良くなって、はいはいはい、こんなに綺麗になってとかって、これセットで何千円みたいなやってる、はいはいはい、もう絶対嘘だと僕はいつも思ってですね信じてなかったんですけど、あの私もつか、本当に初めは試供品をもらったのがきっかけで、は
い、
僕アトピーがひどいんですけど、
はいはいはい、
でもアトピーがひどくて結構物を選ぶんですけど、私はもう本当にそんなもう完全に疑った側だったんですが、今はもう愛用家に変わってですね、この日本生物製剤さんの化粧水とか、美容なんていう美容液とかクリームとかを使ってます、
はい、あそこ行きましたか。
それ全くね、アトピー平気です、
じゃあアトピーの方にも、
そう、なんかね、喘息もね良くなって、まあ 100% 全員じゃないかもしれないけれど、ある程度落ち着くって、僕実は喘息もあるんですけど、それを喘息もひどくなくなるっていうか、まあ、発作ほとんど最近起きてないので、だからなんかですね、やっぱりそれちょっと逸脱してるようなものが改善するのにいいものなんじゃないかなっていうことを、自分の実体験もそうですし、まあ、患者さんの中でお使いになられてる方を見ててもそうなので、いやぜひねお試し、まあ、ちょっと最初はね、いやいやいやそんなの嘘でしょと思っててもちょっと試していただけたらなっていうふうに思うんですよね。
本当ですよね。
そう、でも今回ね、なんだっけ、ちゃんとなんていうんですか、あのブティックっていうのかな、お店を、がね新しく出たらしいんですよ。
あ、そうですね、あのプラセンタ専門ショップがなんと、ね、渋谷、東急プラザ渋谷に登場したと。
東急プラザ行ったことあります？
私あのつい土曜日あれですよ、道玄坂界隈をフラフラして
た、してました、
あこの辺にあったんだって後から来たしたんですけど、はい、プラセンタ専門ショップですよ。創立55周年のプラセンタ専門メーカー JBP 株式会社日本生物製剤のプラセンタ専門ショップ、JBP プラセンタスクエアが東急プラザ渋谷に登場いたしました。プラセンタ化粧品をはじめサプリメント、このサプリメントがこれこの面白いのが人向け、ペット向け、
あそうペット向けでも、ね、そうペットにね飲ましたらいいんじゃないかと僕も思うんですよ ね
先生ペットは
もういないです今、あでも姉のところにいますけどね、
はいね、そしてあこれがですね、3月14日金曜日にオープンいたしました、
はい、
ということでね、はい、渋谷ですよ、
渋谷、ぜひ皆さん、はい、渋谷に行った際にはお立ち寄りいただいて、
ね、サプリメントやプラセント、またこちらでやっぱりいろいろご相談とかもできるんですかね。
物はね一通り置いてあるというふうにおっしゃってたので、
はい、
お店の方当然いらっしゃいますから、はい、ぜひともたま初めはだからなんて言うんですかね、はい、ちょっと騙され半分と思って使うのはダメですかね。
でもやっぱりやってみるっていうそこが第一歩ですよね。
そうでもそう思うと、はい、夜中のなんですかテレフォンショッキングをあながち嘘じゃないのかなって最近思うように僕はなってですね、そうだってね、なかなかあれでも買わないでしょうと僕は思ってましたけど、気づいたら私も、いやこんな製薬メーカーさんが作ってる化粧品なんてって思ったけど、もう今愛用家になってしまいましたので、
本当ですよ ね、
だから
ちょっとかんないですね。先生本当に真剣に試されますものね。
ああそうです、大体患者さんに勧めるものは全部試してるんですけど、はい、これ僕的にはヒットでした
そうなんですね。
そうなんです、はい、ヒットじゃないものも、まあ、数々はございましたけど、
まあ、そこがまたリアルですよね。 素晴らしいデータが先生の中
に、まあ、ね、まあ、でもだから僕は結構アレルギー体質なので、はい、あ、はいはい、まあ、ちょうど良かったのかもしれませんけど、
そのような形で、まあ、アレルギー体質はなんだっていうと、まず第一に避けちゃいますよね、アレルギーあるから。
そうなんです、
ちょっと無理じゃないって思
うんですけど、なんか今オーガニックとかって流行ってるじゃないですか、うん、
はいはい、
でまあ、ちょっとメーカーさん、まあまあ、みんなすごい好きっていう人もいらっしゃるからあれですけど、まあ、超有名なオーガニックブランドの会社の使うと、もう全身ジンマシンが出て全然ダメなんですよね、
なので個人差もね、そうなんですよ、ありますからね、
そうだ、なんでか知らないけど、なんとなく、あのきっと中に入ってるハーブとか何かがダメなんだと思うんですけど、
そうなん、何かですよね、本当にね、
何どこかが分かんないんですよ、なんか
色素だったりとか、
そう、でも、うん、
天然素材でもやっぱりね、色素なり、あとあのほら、あの香料みたいな形で、 それがあるものが刺激になることで、あれってなっちゃうんですよ、
なっちゃうんですよね、
センシティブですよね。
そうだからなんかね、はい、どうなんだろうなと思って、なんかオーガニックってアレルギーとかにいい気がするじゃないですか、
はい、
と思って結構ね、オーガニックのものをいろいろ試したんですけど、はい、ほぼほぼ 50% ぐらい僕ね、はい、使えないんですよね。
あ、やっぱりね、向き不向きもありますよね。
そうなんですよね、
体質的なこともあるのかもしれません。
化粧品とかも相当選ぶというか、うん、なんか保湿がないとアトピーがどんどんひどくなっちゃうの で、
そうみたいです、ね、
だから保湿をいつも気にするんですけど、
はい、
あの比較的、はい、まあ、僕はたまたまかもしれませんけど、企業さんのこれはすごい当たって、あのせっせと使ってます、
やっぱりあの先生がおっしゃった中で私の中で一番響いたのが、はい、あのまあそういうあのお肌のケアとかで、私はまあ化粧とかも大してしない人なんですけど、はい、一番心に響いたのがまず洗顔と保湿だよっていうことで、
そう、絶対そう思います、うん、本当はだから洗顔と保湿と日焼け止めです、
あと日焼けなんです、そうですね、
この3つですね、
うん、はい、ですのでそれを主流とした、私はあの先生があのロート製薬
あそうでも
推しをずっとされてたので、
僕あの化粧日焼け止めはロート製薬さんですね、
はい、あ、やっぱり、はい、
そうですね、あのね、いくら塗ってもかぶれないので、
はい、そうなんです、私もだからロート製薬かっていうんで選んでみたら、確かに全然リスクがないんです、効果はともかく
リスクはない、でも大切ですよ、大切です、
そう、はい、特にあのトラブルがなくって、あのなんか気に入って使っていられるなって思っています
。でもね、ロート製薬さんってね、うん、今日本の化粧水の、はい、なんかトップシェアですからね、資生堂を抜いたんですよ、
ね、
そうなんですよ、
ね、前はもう目薬のトップメーカーとしてロートなんて、
ね、そうですよ ね、
ね、クイズダービーとか見てたわけ、
見てました、見てました、あ、でも僕目薬もロート製薬さんです、
はい、そうなんですよね、はい、あれも効果的ということで、
あ、そう、あの、なんか名前忘れちゃいましたけど、ね、青いブルーのやつを、
そう、 V ロート、
ね、そうです、そうです、やたら高いやつ、
V ロートプレミアム
なんかそんな名前でしたよね、
かっこいいやつです、
そう、でも月に1本使ってますね、
ね、先生のお仕事の一助になってます、ね、ま
あ、でもね、いや、だからアンチエイジングなんじゃないかと思います、
はい、はい、
まあ、ちょうど常さんと私にはちょうどいいんじゃないかと思うんです、あんまり若い方には関係がないかもしれない
本当ですね、はい、はい、まあ、その辺をちょっと踏まえてお聞きいただいて、
そうです、そうです、
いい感じに取り入れていただけたら、
そう、いい感じにあのいいところだけ つまんでいただいて、あとはほら、はい、なかなかね情報もないと思うので、はい、まあ、これをきっかけに試す言葉を試してもいいんじゃないのかなと思いますけど、
本当ですね、
はい、
はい、
ぜひともお試しいただいて、
はい、
あ、よかったら続けていただく、
本当ですね、
そうですね、
はい、
せっかくなら元気にね生活した方がいいですから、
そうなんですよね、はい、生き生きと皆さんにね心地よく暮らしていただければと思いますね、
はい、そう思います、
はい、うん、と言ってみました先生、いい時間になりました、
ね、そうですね、
なんですよ、
まあ、あっという間なんです、
は
い、
あっという間、
いつもあっという間なんです始まると、
そうでしたよ ね、
そうなんですよね、
始まる前も長かったりします
そうですね、
なことも多かったんですが、はい、でも本当にいろいろ勉強させていただき、
いや、とんでもございません、
またあの本当に女性の皆さんに、はい、あ、こんなことっていうのも結構私もねなんだかんだ言いながらいろんなこと喋らせていただいてきて、はい、あの深入りした部分もあったと思うんですよね、はい、この後またね、あの共立さんもご協力、引き続き、はい、
あ、そうですね、共立さんもなんかこの番組をサポートされるって聞いてるので、
5月まであの先生の声でちょっと再放送しながら、
はい、あ、そうですか、
はい、引き継ぎを行ってまいりたいと思います、
はい、今度はまあ新しい先生がまたガンガン行くと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします、
楽しみにしています、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
それでは最後に天使のリクエスト、
まあ、そうですね、はい、もう始まった時から一回も浮気せず来ましたので、
来ましたね、
来ました、なので最後もちゃんとゴールデンボンバーで締めたいと思いますし、
やっぱり通しますね、ま
あ、やっぱりね、誰もが知ってるゴールデンボンバーって言うとやっぱりめめしくてだと思いますので、はい、よろしくお願いします、
はい、わかりました、それでは後ほどおかけしてまいりたいと思います、はい、先生本当にあの長い間ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、 またね、共立さんにもご協力いただきますし、またあのメールなども時折いただいて、お叱りなどもしていただけると嬉しいなと思います。
今度はリスナーで楽しませていただきます
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、お届けしてまいりました、コウノトリ研究所なんですけれども、コウノトリ研究所、このコーナーは共立産婦人科医院とプラセンタ製剤のワールドリーディングカンパニー日本生物製剤の提供でお送りいたしました。こちらコウノトリ研究所お届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
共立産婦人科医院です。確かな技術とアットホームな環境、安心安全な技術であなたをサポートします。御殿場市二枚橋共立産婦人科医院、看護師さんも募集中です。0550-82-2035。
私たち株式会社日本生物製剤は、プラセンタが持つ成分メカニズムの解明と医療健康美容分野への有効活用を使命としています。プラセンタ、その大いなる恵みを最先端のテクノロジーへ。日本生物製剤。